皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年2月9日にミンフィーネットで発表された本性の一面を働かせるという内容です。それではお聞きください。本性の一面を働かせる。文、トルコ在住のイラン人学習者。慈悲深く偉大なる師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私はずっと自分の人生には目的と意味があると感じていました。しかし、私はこれまでいかなる哲学、宗教、信仰、その他のものも信じることができませんでした。年齢を重ねるにつれ、特に青少年時代になると、私は次第に困惑し、迷い、悲しみに沈んでいきました。どんなことも私に満足や喜びをもたらすことはありませんでした。年月が経つにつれ、生活はますます苦しく、困難で苦痛に満ちたものになっていきました。やがて私は心の虚しさを感じるようになり、ついにその空虚感に完全に支配されるようになりました。そして私は哲学の袋小路に迷い込み、先が全く見えなくなってしまったことに気づきました。何をしても前に進む原動力を得ることができず、私は巨大な惰性と虚無感に包まれました。その感覚は非常に深く、私に強い精神的な圧力を与えました。私は一体何を書いているのでしょうか。道はどこにあるのでしょうか。1. 神秘的な体験。ある日私は友人と一緒に家にいました。私は一緒に住んでいる友人に対して不親切な態度をとったことを深く後悔し、とても辛い気持ちになっていました。その感情はあまりにも強くて抑えることができず、私は泣き出し、とても長い間泣き続けたので、手足は青ざめ、体は冷たくなりました。友人はそんな私を見て最初は戸惑っていました。私を慰めようと泣かないでと言いましたが、彼自身も感情を抑えられず泣き始めました。二人とも長い間泣き続け、それぞれ自分を責めました。それはとても不思議な体験でした。この状態の中で私は幻覚を見始め、突然耳元で誰かが囁きました。行きなさい。自分を浄化してから家に帰りなさい、と。その声は霊的な同士のものでした。私は自分に在業があることを悟り、それを深く理解しました。この体験の後、私は断食を始めました。魂を浄化する必要があると感じたのです。また、私はお酒を断ちましたが、タバコをやめることはできませんでした。私の断食は最初は毎日数時間から始まり、徐々に時間を伸ばしていきました。数ヶ月後には一日14、15時間の断食をするようになり、最終的には一日一食だけになりました。私は非常に痩せてしまい、体重が20キロ減りました。友人たちは私を見て驚き、病気なのではないかと心配しました。この間、私は仕事をしながら、空いた時間には断食や精神修養に関する本や記事を読んでいました。しかし、自分がどれくらいの期間断食を続けるべきなのか、またその本当の目的が何なのかわかりませんでした。私は自分を浄化したいと考えていましたが、その方法がわからず、本当の同志が必要だと感じていました。2. 法を得る。ある日、仕事の合間に若い男性と出会いました。彼は私が昼間にヨガをしているのを見て、自分が修練している気功を試してみないかと勧めてくれました。彼は私にファールンダーファーを紹介し、功法を教えることができると言いました。彼は若かったのですが、とても賢明でいいエネルギーに満ちていました。私は彼に多くの質問をしましたが、彼は、自分でこの本を読んでみてくださいと勧めました。私は彼から講法を学び本を読み始めました。長い間断食していた私はまず肉を食べることに関する部分を読みました。そして次第にこの本に引き込まれていきました。禁煙の内容を読んだ時、私は無意識のうちに涙を流しました。 そしてその夜からタバコを一切吸わなくなりました。それから3年が経ちました。3、さらなる精進に対する悟り。最近私は精進要旨を読むことで師父の法について新たな理解を得ました。師父は精進要旨同法の中で、長きにわたってダーファーの中にいる衆生、特に弟子には神性を向上させることにおいて、ずっと法に対して異なる次元での誤解があります。魔難がやってくるとき、本性の一面から認識することができず、完全に人間の一面から理解しているため、魔はこれを利用して尽きることのない妨害と破壊を行い、学習者は長期にわたり魔難に陥っています。本当のところ、これは人間の一面の法に対する認識不足から起こったことで、人為的に皆さんの神の一面を抑制し、つまり皆さんが収めて出来上がったその部分を抑制し、法を正すことを阻んでいるのです。収めてまだ出来上がっていない一面がどうして種子層を抑制し、すでに法を得た一面を抑制することができるのでしょうか。人為的に魔を助長し、それが法の隙につけ入っているのです。弟子として魔難がやってくるときに、本当に平然として動ぜず、または異なる次元のあなたに対する異なった要求に符合するよう心を放下することができれば、十分に関を乗り越えます。それでも魔難が尽きることなく長引くのであれば、もし神性または行動にその他の問題がないのであれば、きっと邪悪な魔が皆さんの放任している隙につけ入っているに違いありません。修練者は何と言っても常人ではないのですが、ならば本性の一面はなぜ法を正さないのでしょうか。とおっしゃっています。この部分の法はまさに私自身に向けられたものでした。私は矛盾や苦難、困難に直面するたびに、後天的な思考で判断し、感情に流されてしまい、それによって苦しんでいました。最近になってようやくこの問題に気がつきました。この2年間、私はほとんど休むことなく長時間働き続け、ダーファーのことや学法、連行をする時間がほとんど確保できていなかったのです。学法を通じて私は邪悪が私の法に対する理解の不足や自己制御の弱さを利用し、私を長期間苦難の中に置こうとしていたことを悟りました。私はすべての出来事を苦難として受け入れ、合力の生産だと考えるべきではないと理解しました。修練とは確かに挑戦と磨難に満ちた道ですが、それが延々と続くべきものではありません。心性が向上し、内面が根本的に変われば、環境も必ず変わるのです。もちろん流れに逆らわず、自然のままにという原則を守るべきです。外部環境を無理に変えようとするのではなく、自分自身の変化と向上に専念することが大切です。こうした悟りを得た数日後、私は新しい仕事を得ることができました。週末には休みが取れるようになり、労働時間も短くなりました。4、法を正す。さらに学法と修練を重ね、集団学法への参加、修練体験の交流、ダーファーの活動に参加することで、ダーファー弟子としての価値と重要性を認識するようになりました。私は次第に、衆生を救い再度する責任の重大さ、法を正すとは何か、迫害がどのように生じたのか、そして救世力がいかに私的で秩序だった計画を利用して衆生再度を妨害しているのかを理解できるようになりました。宇宙での消防は急速に表面へと進展し、人間世界へと入ってきています。修練と衆生再度の時間はもうあまり残されていません。私は個人修練をしっかり行い、師父を助けて人を救い、 来世の前に誓った誓約と約束を果たしたいと願っています。消防が終盤に近づくにつれ、私たちはますます精進しなければなりません。修練は非常に厳粛なものであり、修練を深めるほどダーファー弟子の責任の重大さと使命の大きさを強く実感するようになりました。師父に感謝いたします。同宗の皆さんに感謝いたします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。